星の数ほど魂散らばって、
あの世へ。孤立無援の中、伊波さんはハンセン病問題をマスコミ等で啓発をこう続けていくってことが始まりますね。
そうです。それはですね、朝のワイドショー、まあ、古い方はご存知でしょうけど、小川博師匠からですね、婦人雑誌への寄稿、それと私たちの夫婦を取り上げる写真展などがあります。いろいろな機会を通じて訴えましたけど、その時代は、それは孤立無援の戦いでした。青年特有のですね、自分が社会を変えると肩に力が入る、いわゆる失踪だったでしょうね。妻はその私の姿勢に批判的になり始めました。孤立無援、青年の背伸びは次々と問題に巻き込まれるようになりました、
お子さんが生まれる前に、保育所の入所をめぐっていろんな動きがこう伊波さんご夫婦に降りかかりますね。
私たちの周りが以前にも増して騒がしくなり始めました。妻は産休に入りましたけど、彼女のもとにですね、次々と来客が押し寄せてるようでした。妻は帰宅する私を泣き晴らした顔で迎えることが多くなりました。その理由を尋ねるとですね、あなたには関係ないことだからと言うんです。その日たまたま私はですね、私のアパートがある清瀬市で障害者の相談業務がありました。5時前にその相談は終わったんで、その職場にですね、これからもう直帰をするということを電話連絡して、その自分のアパートに自転車を走らせたんです。駐輪場からですね、2階の階段を上り始めたら、慌てた風の3人の方とすれ違いました。多摩伝承園全色労働組合支部長と社区長、このお二人は私顔見知りでしたけど、あと一人は後で知ることになる労働組合立青葉保育園の園長さんでした。すれ違う時、3人とも罰が悪そうな挨拶を交わしながらの出会いでした。玄関を入るとちゃぶ台に泣き伏してる妻がいました。何があった、あの3人の来客理由は何だと問いただしたんです。妻はやっとその理由を明かしました。
その3名の来客者からの申し入れはこうどのようなものだったんでしょう。
いきなりですね、労働組合の委員長からこう言われたそうです。あなたはやはり子供は産むつもりですか。あの人たちは医療に携わる人たちですよ。私はもちろん立派に産みますと答えたら、どう言ったと思います。次の子供は青葉保育園にいろいろ入れるつもりですか。もちろん産休明けから子供をお願いします。
保育園経営のこの継続という理由のどうも申し入れだったようですね。
青葉保育園の運営もやっと軌道に乗ったところです。あなたの子供が入園すると、退園する子供が次々と出ます。その結果、 組合と地域のお母さんたちが苦労して育て上げた保育園は潰れてしまいます。あなたたちのエゴで働くお母さんたちを苦しめないでください。組合職長がですね、次のように言葉を継いだそうです。療養所の職員は医学的な知識があり大丈夫ですが、地域のお母さんたちは元ハンセン病患者の子どもと同じ保育園は嫌だとの反対意見が多いのです。皆さんも身近に身寄りがないでしょうから、それでは困るでしょう。あなたたちの子どもを見てもらう費用は組合が負担しますので、個人でお世話をする方を探してください。
その後、青葉保育園でのこの当時の父母会との話し合いっていうのがあったようですけれども、
それから何度も医師ケースワーカーも出席する父母会が開催されました。発言者はほとんど療養所の職員でした。私の病気が治ったと社会復帰を認めたのはここの医師たちですよ。私の妻はここの組合員です。どうしてこの保育園を利用できないのですか。そうするとですね、医学の話ではありません、感情の問題ですと切り返されました。
父母会の流れが変わったのは何がきっかけだったんでしょうか。
その父母会の会場にですね、酔った風の男性が乗り込んできたんです。職員以外の父母たちの反対があるから屋さんの子供を受け入れない、そんな言葉はみんな嘘っぱちだ、反対してるのは養子職員のお前たちじゃないか、頑張れ、私は一人になっても君たちを守るぞと言いました。この乱入でですね、保護会の流れが変わったんです。ただし一つ条件が付けられました。今後私が療養所内の患者自体に出入りしないことが条件に出されました。私はその条件を受け入れました。帰り道、妻からですね、私がその条件に同意したことを泣きながら抗議されました。紆余曲折を得てですね、産休明けから息子は青葉保育園へ入園しました。3年後、娘も青葉保育園に入園するようになりました。
38年後、こう別のこうテレビ番組で、まあ、当時の元保母さんということになりますが、証言である事実を明らかにしてますね。
2010年、民放テレビ番組ですね、その後の保育園の状況を顔を出さないという条件で元保母が証言しました。初めて知らされることに驚かされました。お着替えは足りなくなっても屋さんの子供の服だけは着せないでと一部の母親はこだわっていたといいます。そしてお昼寝は私の息子の隣にしないでという言葉も言われたそうです。それともう一つびっくりしたのはですね、旦那さんには知らさない条件で組合と妻の間である 取る決めがあったそうです。
それは どんなことだったんでしょう。
奥さんが通常勤務に復帰し、深夜準夜勤の時、私の息子の送り迎えは旦那さんにはさせない、妻の知人が子供の送り迎えをする、旦那さんは保育園に足を踏み入れない。え？私が初めて語れることでした。そういえば息子が2歳になるまで息子の送り迎えを準夜深夜勤務でも妻から息子の保育園への送り迎えの声がかからなかったんです。いつも息子の保育園への送り迎えをしてくれる知人がいて、私はよっぽど鈍感だったんでしょうね。ずいぶんありがたい手助けだと、朝は迎えに来てですね、帰宅すると息子の世話を引き継いで感謝の言葉を返してるだけでした。そんなことがあったとは。38年目に知る衝撃に私は打ちのめされました。妻は一人で抱え込んでいたんです。
あと今度職員専用アパートの、問題も起きましたね、
はい、
入居者自体には、驚いたんですけれども、そのハンセン病のこの医療関係者でもその頃非常に認識がこう何て言いますか、ひどかったというかね、本当驚いてるんですけれども、どうだったんでしょうか。
多摩伝承園の隣接地にですね、風呂付き 2DK の6所帯のその2階建ての職員専用アパート、ヒイラギ荘が建設中でした。完成を前にしてですね、入居希望者の公募が行われたんです。で、そうですね、後で聞くと民間アパートに比べると、部屋代は格安で、入居応募者はですね、その4倍の競争力だったということも後で聞かされました。それで彼女の友人たちがですね、伊谷さんの旦那さんは社会福祉施設の仕事でお給料も安い、子供が生まれこのままでは生活も大変だろうと、妻の友人たちがですね、私たちに相談もなしにその公募に申し込んだんです。幸か不幸か、当選者の中に妻の名前がありました。当選者の発表掲示が行われたんですが、すぐに辞退者が相次いだんです。他の5部屋の補欠入国公募にもついに応募者が現れることはありませんでした。1972年も残すところあと数日でした。妻は思い詰めた表情で天井の一点を見つめていました。あなた、今すぐに感染したヒイラギ荘を見に行きましょう。どんなことがあっても入居しましょう。ヒイラギ荘の入居者は半年間私たち一家族だけでした。とうとうですね、空き室の取り扱いは 一般不動産の店頭扱いとなり、やっと全室が埋まりました。
本当に気丈な奥さん、そして伊賀さんが本当にこう2人で一緒にこう戦ってきた歩みなんですけれども、その中で奥さんが一人でこう戦い苦しんでいた部分もあったという、その頃のこう奥さんの精神状態ってのはこうどうだったんでしょうか。
このことを契機にですね、妻から笑顔が消え始めました。そしてことあるごとにですね、私へあることを懇願するようになりました。お父さん、もうハンセン病の回復者を口にするのをやめてください。ただの手足の不自由な障害者でいいじゃないですか。夫婦の間で生き方をめぐる隙間風が吹き抜けるようになりました。息子は8歳、妹は5歳になってました。妻からですね、お父さん、誰も知らないところで新しい生活を始めましょう。この子たちももうしばらくすると社会のことが分かるようになります。あとしばらくだから、ハンセン病のことを口にしないで、と言われました。懇願は次第に口論へとエスカレートしていきました。私は妻の偏説をなじるばかりでした。君は結婚をする前に約束したじゃないか、社会のハンセン病の偏見と差別に一緒に取り組もうと。私は私のやり方でやってきました。あなたはマスコミにおだてられている。そのうち使い捨てよ。
伊賀さんは、あれほど信頼で結ばれた家庭生活に波風が立ち始めたとおっしゃっていましたが、もう少しそのことについて話してください。
私は社会福祉という現場で共通言語が通用する世界で働いています。おまけに数百人の職場では工場責任者に昇格していました。ますます私の社会で口にする言葉が強くなっていきました。妻が働いている職場はハンセン病療養所です。私が攻撃対象にしている厚生省管轄のハンセン病療養所の看護職です。今当時を冷静に振り返りますと、私にとって妻は12回も私の手足の整形手術に立ち会った看護婦で、夫婦でありながら私の意識の中では患者と看護師の関係を乗り越えられない非対称の存在のままでした。そのため日常生活でも常に身構え、家庭生活の中でも私はいつも緊張の場にいました。夫婦間のきしみは8年目に修復不能な限界に達するようになります。
ここまでですね、花に合わんをこう読んで、そして今日のインタビューをお聞きして、本当にこう 奥さんが私は私のやり方でやってきましたっていうその言葉のね、この裏に大変なものがあったっていうことが、なんか今日のインタビューで分かってきた気がします。隔離政策によるこう人生被害について伊賀さん自身はどのように思ってますか？
ハンセン病問題の被害をですね、隔離政策によって奪われた人生だと語ることが私を含め多く見受けられますが、その内容を深く掘り下げてみました。あるいは私に限ってかもしれませんが、必要な時に必要なことが学べず、体験することもできなかった人生被害というのが正しいと思います。少年期を他人の中で過ごし、家庭のぬくもりを実感することもなく、青年期を迎え、療養所という特殊な環境で、特にですね、異性との位置取りを学べないまま一般社会に飛び出してきました。これらの学びを身につけられないのが隔離がもたらす被害だと私は思います。私たちに悲劇の種が仕込まれていたのです。
神社でいつも帰りを待ってた。立てにもせず近くの神社でいつも帰りを待ってた。たまには夢を見たけれど。